はい、次、次はですね、第11がん、皮脂滅度のがんですね。皮脂滅度のがんとはこれは一体どういうことかというとですね、今まで私たちは煩悩があるがためにですね、阿弥陀仏を見ることができなかった。阿弥陀仏って一体何ですかっていうと、阿弥陀仏っていうのは太陽みたいな存在ですね。ね、太陽がさんさんと照っているとどうなるか。さんさんと照っていると影ができるんですね。影ってね、この影を仏教は実相と言います。
聞こえた、
だから阿弥陀仏が見えるようになるとどうなるか。阿弥陀仏が見えるようになると自分の姿が見えるようになる。自分の姿っていうことは私たちには我がある、ね、理想的な私たちのイメージがあるじゃないですか。私はきっとね、
もう一個の探しもかけた
これね、いい人間なんだと、ね、こういうふうに思っているイメージがありますよね。自分の中にいい人間だと。ところが自分の姿では、
先生の眉毛だわ。
自分の
くっついたら、
ね、実際の実相を見ていくとですよ、もうそんなこう自分の中にあるイメージとは似ても似つかない
似ても
姿が、ね、
すごい、
こんな顔してるわけですよ。そうすると当然そのあーと書き起こすとするでしょ。ね、そうすると見えないようになると。これを浄水を凝らすといえども、色炉をしきりに動き、新月を感じといえども、もうなお覆うってね。
そう思ったら雲が出てくるんだ。
そうそうそうそう、ね、太陽の光、太陽を見てしまうと自分の実相が見えてしまうから、実相が見えてしまうと都合が悪いかな。だから本当の自分を受け入れたくないがためにですね、阿弥陀仏のお力をはねつける心が出てくる。これを偽情と言われますね。だからなぜ阿弥陀仏を見ることができないか。それは阿弥陀仏を見てしまうと実相が見えるからなんです。で、実相を受け入れることができないから阿弥陀仏も見ることができないわけです。
セットだね。
そうそうそうそう。 ね。だから私たちにとって阿弥陀仏を見るっていうことは最も都合の悪いものを見るのと一緒なんです。それを見たくないから阿弥陀仏を見ないようにしてるわけですね。だから煩悩生厳水風厳とこういうふうに正真偽で教えられるわけですね。煩悩生厳とね、煩悩が眼を冴えて見ることはできない。この煩悩っていうのは、ね、いろいろある煩悩の中で阿弥陀仏のお力によって自分の姿が見せつけられた時にってことですね。それを跳ねつけて見ようとしない煩悩。
だって仏法を聞いてたらちょこっとずつ見えてきてもやっぱり隠す。
だから見えるからこそ隠すんです。だから全知識がいなければ隠す心も出てこないわけ。
わからないよね、隠してるってことも知らない、ね、
いやいや隠そうという心も出てこない。
あ、そっか。
全知識が阿弥陀仏のお力を説法という形で届けてくれ、くだされるから、だから説法があなたの姿を見せて初めて偽情というものが出てくるわけです、う
ん、眠ってた神経が呼び覚まされるような感じ
いや、この自分の姿がね、いや、結局説法がないところっていうのは太陽自体がないわけですよ。太陽がないところには影もできないので、ね、太陽を隠す偽情もいらないわけです。
全知識は太陽だから。
そうだね。
ね、
実相を見ることは永遠にないね。
そうそうそうそう。それに対し太陽が出てる時っていうのは全知識がね、本当の全知識が現れて説法している時に初めて偽情というものも知るわけです、
う
ん、セットでね。起きてこない。だからよくね、私は阿弥陀様のことを信じましたっていう人がいるわけ、うん、私は阿弥陀仏のことを深く深く信じてますと。阿弥陀仏にもみじんほども疑いなんてありませんとかね、そりゃそうですわね。そりゃそうです。あなたは本当の阿弥陀様を信じてるわけじゃないか、うん、本当の阿弥陀仏は何ですかって言ったら実相をですね、知らせる方なんです。これどこに書いてあるかというと、教行信書新刊になりますね。323ページ。左から3行目ですね。如来はこれ実相心なり、これ絵物心なりってこう書いてありますね。これは如来というのは無下光如来のことで、無下光如来というのは実相心でありですね、絵物心、絵物心っていうのはですね、いわゆる人を幸せにしてあげたいという、ね、心が起こす仏様。これなぜかっていうと、自分の影が見えるっていうことは当然人の影も見える。そう、自分の影を受け止めた分だけ人の影が見えるから、その人に対して助けてあげたいという心が出てくるんです。これが絵物、物って人のことですね。物のためってことは、いわゆる人を幸せにしてあげたいっていう心。だから如来、阿弥陀如来というのは実相心、実相を知らせる心であり、絵物心、ね、人を幸せにしてあげたいという慈悲の心を起こす仏様なんだと。 だから阿弥陀仏に救われるということはどういうことかっていうと、実相が見えるとともに慈悲の心を起きるね。それを知らざればなりってこう書いてあるんですね。如来はこれ実相心なり、これ絵持つ心なりと知らざればなり。知らないから、だから左から 1,2,3,4,5 行目に、しかるに称名を苦念することあれども無名なお損して諸願を見てざる者とこういうね言われてるわけ。一生懸命聴聞を続けていても全然救われないんだと。さあ本当の阿弥陀仏を知らないからなんだ。本当の阿弥陀仏っていうのは実相心であり絵持つ心であるということを知らないからだ。あなたの想像している阿弥陀様っていうのはね、実相心ではないってことなんですね。実相を知らせてくだされる方ではなく、そして慈悲の心を起こしてくだされる方ではない。だからどんなに聴聞を続けていても救われないんだっていうふうに言われてるわけですね。本当の阿弥陀仏ならば善知識から説法を聞くと必ず偽情が起きてきます。必ず偽情が起きます。跳ねつける心が出てきます。それは醜い自分の姿を認めたくないから
です。全然きっと違うんだよね。
そう、自分の思い描いている自分とですね、本当の自分との間にものすごいギャップがあるわけです。だから本当の自分を認められないから阿弥陀仏を疑って偽情というもので、覆い隠してしまうわけです。
だから跳ねつけよう跳ねつけようが強くなるのも偽情が強くなる。
そうそうそうそうそう、はい、ね。そこで一生懸命ですね聴聞を続けて自分の醜い姿を認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃとね、やっても認められない。じゃどうしたら認められるかね。それは人を幸せにしてあげたらいいですね。人にも醜いところがあるんだと認めてあげれば、認めてあげた分だけ、まあ人にも醜いところがあるんだから自分にも醜いところがあっても仕方ないなと。
自分にはないと思ってるからきっとね。
これはだから自分だけあるっていうふうに言うとね苦しいわけですよ。自分だけ醜い心あるんだあるんだあるんだとか言ってね一生懸命思うとしても苦しいだけなんです。
さっきね親鸞聖人もこんなにあるんだよってね教えてもらったのね。
そうそうそうそう、だから人にもあるんだと思えたら自分もスーッと認められます。これを自利利他って言うんですね。
人にも
醜いところがあるように自分にも醜いところがあるね、人の醜さを認められた分だけ自分の醜さもまだ認めることができる、ね、人を許した分だけ情けは人のためならず、ね、情けはって人を幸せにしてあげる人の苦しみを取り除いてあげるっていうのは人のためだけじゃない、自分の苦しみも取り除くことができるんですね。逆に言うと自分のことばかり考えて人のことを助けてあげようとか人の苦しみを取り除いてあげようとかそういうことをしていない人はですね、また自分の苦しみも取り除けないわけです。だから結局世の中でいいことをしている人っていうのは自分は良いことのできる人間なんだとね、こういうふうに高いところに立って哀れな人たちを助けてあげないとっていうふうにね、こう下々のものって感じでね 私は助ける側、あなたは助けられる側っていう風にね、見下してやってんですよ。でも本当の利他って違うんです。あなたをどうして救うか、それは私の心も救いたいからなんです。私の苦しみも取り除きたいからなんです。あなたのためにやっている、それはあなたのためだけじゃない、私の苦しみも取り除きたいから、私の幸せのためにどうかやらせてもらえませんかいう人がいたんですよ。なんて素晴らしい人なんだと思いますよね。これが仏教でいう自利利他なんです、ね、お前のためにやってるんだっていうふうに私たちは思う。あなたのためにやってるんだと。だけど本当の自利利他は違う。あなたのためじゃない、私のためにやっている、私を許すことができるようになりたいから、私の嫌な部分も認めてあげられるような人間になりたいから、自分を許せるような人になりたいから、だから人も許せるようになりたいんですと。自分にも醜いところがあるように、あなたにも醜いところがある、あなたにも醜いところがあるように自分にも醜いところがある。だからあなたの苦しみを取り除くことによって私の苦しみも取り除きたいんだ。これが本当の意味の自利利他なんです。だからそれ以外の人を助けるという行為は、それは単なるうぬぼれ心を増長させていくだけで、見下していく心が強くなるだけで、誠の善ではない。誠の善というのは必ず自分というものがあってね、自分を救うことにもなるんです。人を救うっていうことは自分も救うことになる、人の苦しみを取り除くっていうことは自分の苦しみを取り除くということにもなる。これが仏教でいう自利利他なんです。だからこの偽情を晴らすには人を幸せにしていかないといけないんですね。それは人を幸せにすると同時に自分の醜さをも認めていくことになるわけです。はあ、人間ね、醜いところが誰しもあるんだな、できないところがあるんだなと、ね、同じように自分にも醜いところがあるんだな、できないところがあるんだな、そうやって認めていくことと、認めていくことによってだんだんと偽情が晴れていくわけですね。で、本当の意味で、偽情が晴れた世界をですね、清浄樹って言いますね。それは太陽を見ることができた状態。それは太陽を見ることができたということは、自分の醜さをも受け入れることができた世界なんです。
実相もしっかり目開けて見れる
ので、ね、はい、ね、これを清浄樹って言うんですね。まさしく仏に生まれるに定まった人と言えますね。だから実相を見ることができたと同時にですね、阿弥陀仏のいわゆる慈悲を起こすという、お力によってですね、菩提心が起きるんです。この菩提心は自分の実相が見えると、ね、見え続けているのと同じように決して消えることがない。人を幸せにしてあげたいっていう心がですね、決して消えることがない。自分の実相が見えるようにですね、人の苦しみを取り除いてあげたいという気持ちが決して 崩れてしまったり消えてしまうことがない。これを心神欠乗と言いますね。教行信書神官で言うとですね、354ページ、右から2行目に、かの安楽浄土に焦然と願ずる者は必ず無常菩提心を起こすなりと、こういうふうに書いてありますね。かの安楽浄土に願ぜんと、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと願う者はですね、必ず無常菩提心、必要なものがある。それは何かというと無常菩提心ですね。無常菩提心を起こした人だけが浄土に生まれることができるんだ。なぜ起きるかって言ったら、それは阿弥陀仏のお力によって実相が見える。それとともに菩提心が起きます。こういうことですね。これを清浄樹と言って第11願と言います。第11願の実になると阿弥陀仏が見えるね、仰ぐべきものがはっきりするんですね。向かうべき目標が明らかになる。実相、自分のね、姿が知らされると同時に仰ぐべき相手が分かるわけですね。向かうべき目標が明らかになる、ね、それが阿弥陀仏という方で、その阿弥陀仏を大きく光明無量と寿命無量に分けることができるんですね。ね、光明無量と寿命無量に分けることができる、ね、これが光明無量のがん12がんと寿命無量のがん13がんですね。これはいわゆる阿弥陀仏を見ることができる、清浄樹になることができたから。清浄樹になると何が見えるか、清浄樹になると阿弥陀仏を見ることができる。阿弥陀仏はじゃあどういう方か、阿弥陀仏とは光明無量の方なんですね。光明無量ってことは無限の光を持っておられる方、もうそれしかする、ね、説明のしようがありません。無限の光を持っておられる方、ね、じゃあ何が私たちにとって見えるか、ね、光が見える。光が見えたら影が見えるんですね。だから私たちが実感できるのはね、無限の光はとても言葉で説明することができないから、それを私たちはどう感じるかというと影という形で感じられる、ね、だから光明無量で感じる自分の姿というのは醜さいっぱいの姿ということです、ね、知恵にあふれた姿ですから、愚かさいっぱいの自分の姿が常に見せつけられます。そして次に寿命無量ってね、阿弥陀様は永遠の命を持たれた方、その寿命無量の光によって照らされる影は儚い命を持った自分ってことです。
対照的に、
そうそうそうそう、仰ぐべき相手が永遠の命を持っておられる方だから、それによって知らされる自分の姿というのも、本当に儚い命を持っている自分だな、ね、そして光明無量、知恵いっぱいにいっぱいの姿を持っておられる方だから、 愚かさいっぱいの自分というものが見えるですね。それによって、何が知らされるかというと、肉体の命はですね、必ず終わってしまうけどですね、私に宿るこの阿弥陀様の命は肉体が滅んでも決して消えることがない。だから命に限りのある肉体を持ちながら寿命無量の魂を持つんですね。そういう意味になる。分かりました？なんかいきなり静かになった。はい、
今のその寿命
無量、
魂
が
どこ行ったの？
魂はだから消えることがない。だからその私がってことじゃない、私に宿る命は、ね、阿弥陀仏の命であり、阿弥陀仏の願いであり、私の命が消えたとしても、ね、私に宿る命はこの世界に残り人を幸せにし続けていくことができる。わかりました。
それまで
だから私がじゃないです、私にですね、阿弥陀様の命が宿るんです。阿弥陀様の命っていうのは、まあ、もうすでにあるんですよここに、ね、で阿弥陀仏に救われるとその阿弥陀様の命がブワーッと来て私と一体って感じになるわけですよね。そうそう、私の肉体に阿弥陀仏の命が宿るので、その阿弥陀仏の命は永遠の命を持ってるわけです。だから私の命も肉体は儚いけれども、私のこの肉体に宿る命も永遠の命を持ってるわけです。わかりました。ね、それは永遠の命を持たれている方が私の命に宿るから。ね、だから私の肉体が死んでもその永遠の命を持っている方は決して消えることがないから、またその人を幸せにし続けていくわけです。わかりました。難しい？難しいですか？え、私の元々のこの宿ってる命はどうなっちゃうんですかと。死にます。死んでいく、だからそこがポイントなんですよ。私にこう宿ってるこの命はどうなっちゃうんですかと。 ねこの肉体に元々宿ってる命があるじゃないですかと。はい、
終わってね。
そう、それが死んで、で仏様の命に生まれ変わっていくわけです。
すごいね。
ね、だから命が終わるって明寿、明寿って言われるわけです。
前
年明寿ってね、命が終わってそして新たな命を受け取るわけですね。その新たな命っていうのが永遠の命を持ったものなので、肉体が滅んでも永遠に尽きることのない永遠の命の存在になるわけです。わかりました。ね、私の命が永遠の命になるわけじゃなく、私の肉体に永遠の命を持たれた方が宿るわけですね。ね、そうすると私がだんだんと、ね、変わっていくわけですね。
すごいでしょ。
ね、つまり私の中に仏様が宿るわけ。ね、そうそう、こう仏様がだんだん成長するとともに私の元あったものが追い出されてで仏様にこう生まれ変わるわけですね。
がも追い出される。
がっていうのはそのとらわれる心ですね。私たちはこうどういう存在かって言ったら、こう肉体にいろんなものが宿ってるわけですよ。それをその一つにまとめてるのがが
いろんな思いが、
はい、
いろんな思いを がのまとめ役
がっていうのはいわゆる私というものを一つにまとめようとする働きなわけ。だから私っていうのはね、その外に思いっきり影響を受けてしまうわけですよ。例えば、うん、悪合力の環境に、うん、ね、こう悪合力の環境があったとしたら、うん、ね、そこに私という肉体が行くと、いつの間にか悪合力にこう染まっていくわけですよ。こう、うん、それは外のものに私というものが影響を受けていくからなんですね。こういうことです。反対に全合力の環境があったとしたら、ね、その全合力の環境に私の肉体を持ってくると、その全合力に染まっていくんです。こうやってね。だから全合力の中にいれば善人になれるし、悪合力の中にいれば悪人になるわけです、ね、つまり私っていうのがあるわけじゃない、固定不変の私があるわけじゃなく、この肉体に私というものが宿ってるだけなんですね。そしてそれはいわゆる外にものすごく影響を受けやすい私なんです。
環境にこう柔軟
ところが柔軟じゃないわけ。その私っていうものは我があるためにですね、外の環境が例えば全合力の人が悪合力の中にいると悪合力が染まっていくので、私じゃないものに変わっていってしまうわけ。そこで我というものは私じゃないものに変わろうとした時に強い拒否反応を起こして、元あった環境を自分で作り上げて元の私にしようとするわけ。これが我なんです。だから全合力の環境で育った人は自然に自分の周りを全合力にし幸せにするんだけど、悪合力の環境で育った人は頑張って悪合力の環境を作ってそして苦しむようにできているわけです。それは我なんです。それは私っていうのが我っていうのは固定不変であってほしいと思う。本当は自由自在に変わっていくね、悪合力のものであっても全合力にのところに行けば善に染まっていくわけです、ね、これが私という存在なんですよ。だから私という固定不変なものがあるわけじゃない。そうじゃなく私というこの肉体にいいものも染まるけど悪いものも染まる、それが私なんです。だからこの肉体にとらわれてしまうけど肉体に宿るものが私なんです。その私っていうのはいいところに行けばいいように染まるし悪いところに行けば悪いように染まるんです。
でも我だからそういう方に行ってしまうんです
よね。それは我があるからね、私たちは我があるから私っていうものにとらわれるわけ。私とはこういう人間だっていうのがあって、その自分のいわゆる育った環境が一番居心地がいいんです。それがたとえ苦しみに満ちた世界であったとしても安心なんですよ。それが我というものなんです、ね、
自分の環境ね、ふるさとね、
ね、
ふるさと。
だから悪業は悪業を生み出し、善業は善業を生み出すわけ。で、仏教ってどういう教えかっていうと、悪業とも善業とも離れたこの浄土っていうすごいところがあるわけですよね。浄土って清らかな世界ってね。
善業じゃないんだ。
そうそうそう。いわゆる悪業も善業も超越した世界ね。そうするとそこに肉体を置くとですね、この外にあるのは全部仏様ですから仏に染まっていく、こういうことになるんですね。だから悪号にいれば悪号に染まるし、善号にいれば 善言に染まる、うん、そして浄土にいれば仏に染まるわけです、うん、つまり清浄寿っていうのは心がこの浄土に行く世界だから、うん、どんどんと浄土に浄土に浄土に仏に仏に仏に仏にって染まるんですね。染まっていって最後は仏になってしまう、
強調せんだもんね、
はい、
だから仏に染まっていくよね。
そう
仏法を楽しんで聞けるっていうことは
ね。だからこの浄土っていうのは永遠の命を持った仏様がおられる世界だから、うん、その永遠の命を持った仏様が私にこうどんどん染まっていくというかね、私の中に入っていく、うん、ね。だから私の命が永遠の命になるわけです、ね、私のお墓の前でってね、泣かないでくださいってね、私はそこにはいません、死んでなんかいませんってね、千の仏にって感じね千の仏になってって感じでね、仏になっちゃうわけですよね。さあ仏様に染まっていくから死んだら仏になると、こういうことです。さあ私の心に仏様が入っていくから、そして私イコール仏様になるから、だから死んでもなくならない永遠の命になると、こういうことですね。だから永遠の命を持たれた仏様が私の命の中に入るから、私の命は永遠の命を持った仏となるわけですね。だからたとえ死んだとしても肉体が滅んだとしても永遠に不滅の存在へとなるわけです、こういうことですね。はい、だから死という問題を乗り越えることができるね、
行く先が見える
とか
ね。
そう、行く先は仏になるわけですね。だから死んだら仏になるっていうことですね。
なるほど、
はい、
迎えに来てもらわない行く先も決まってる。
そう、行く先決まってると、そうそうそうそう、ただ肉体が滅ぶだけなんですね、うん、私の中に仏様が宿るから、うん、その仏様は不滅の方だから、永遠の方であるから、だから肉体が滅んでも仏は消えないので、ね、仏になるというこういうことですね。はい、これが仏様第12巻第13巻ということですね。12巻によってですね、どんな悪人もですね、どんな悪人も光明無量の働きによってその愚かさを照らし出されてですね、知恵を与えられていくので、どんな人も浄土に迎え入れることができるわけです。光明無量であるから、ね、知恵に計りがないから、浄土には相手を選ばずにどんな人も迎え入れることができる。これが14巻の正門無数というね、いわゆる阿弥陀仏の極楽浄土には正門が行けるんですね。正門が行けるってことは悪人が行けるってことです。煩悩の汚れがまだ取れてない、ね、醜い人間が醜いまま浄土に行くことができるんですね。だから醜い人間だから ですね、助けませんよとは言われないわけです、ね、醜い人間は醜いまま浄土に連れて行ってあげますよと。これが第14課。だからいい人間になって浄土に行けるわけではなく、ね、煩悩が取れてっていう、この煩悩っていうのはですね、いい人間になるっていう意味ではなくて、あくまでもこの太陽を見えないように隠していた煩悩が取れるという意味であって、煩悩が取れたら醜い人間が醜い姿だとよく見えるようになるだけです。はい、そう、煩悩がなくなるわけじゃない。数ある煩悩の中でもほんのちょっとですね、この太陽を妨げていく煩悩がなくなるだけなんです、ね、じゃあどれぐらいの煩悩がなくなったんですかと、それが知りたいよね。
その数で表す、
数表したでしょ。
100やつの煩悩のうち1つとか
100やつの煩悩のうち1つぐらいなくなったら嬉しいですよね。どれぐらいの煩悩がなくなったかというと276ページですね。
100やつがやっぱり仏法から来
てる。100やつは仏法から来てますね。ただその100やつって意味ではないですね。このここでなくなるっていうのは左から、276ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目、一毛をもって百分となし、一分の毛をもって大海の水を分かち取るがごとし。こうね、毛を一本抜きます。この一本の毛をね100に咲く。そうすると、わー、細いね毛ができるでしょ。それをね海の水にピッとすくうね。そうするとほら水滴がつくでしょ。
水滴のがでかい。
はい、
かかったことにな
るね。わかります。これが一本の毛だとすると、これを100本に裂いて細い細い毛が出来上がりますよね。それを海の水にピッとつけるわけ、そうするとほら水がつくでしょ、
少し ね、
はい、このついた水ほどの苦しみ煩悩が取り除かれたんです。
もうちょっとでしょ。
はい、ここに書いてあるでしょ。二三回は苦悩すでに滅するがごとし、ね、これだけ取れたんです、はい、これが症状樹、煩悩がなくなったよっていう煩悩は大会のうちのこれだけ。
それがすごい苦しみを生んでたの、
ね、そう
信じられんのね。
これはほら、これだけ取れた、ね、
心の中いっぱい。
大海の水は世の未だ滅せざる者のごとしって書いてあるでしょ、大海のほどの苦しみは取り除かれておりません、ね、わずか 2,3 滴の苦しみは取り除かれただけでこんなに大きく喜ぶんですね。これだけの煩悩が取り除かれました。はい、あ、それが人間じゃないですよ。それがこの諸事症状樹になった時の取れる煩悩。
ああ、そうか。症状樹にならなかったら全然取れ
ないか。そうそう、症状樹になるとこれだけの苦しみが取り除かれた。
それでもすごい喜びだよね。
ね、これだけの苦しみが取り除かれた。
今回症状樹にならなかったら取り除かれない。
そう症状樹になるとこれだけ取り出すからね。え、ほんのちょっとの苦しみが取り除かれた。
海の水ほどの苦しみがある。
そう、海の水ほどの苦しみ煩悩がある中の、ね、所持になるっていうのは、ね、大会の中のほんの 2,3 滴の水が一本の毛をね 100本に咲き、その中のこのわずか、それでこう水にこうすくったほどの苦しみを取り除くことができた。すごいでしょ、こんな苦しみを取り除けたんですよってならないですね。だけど ほんのちょっとの苦しみを取り除かれたけれどもですね、277ページですね。276ページの左から1行目ですね、この菩薩の諸有の欲は二三滴の衰退のことを知ってですね。いわゆる煩悩は二三滴しか取れてないけど、だけどその菩薩が残っている苦しみ、菩薩が感じているところの苦しみはね、二三滴の水のようなものだ。残った苦しみは
大会じゃなくて、
はい、だから大会のほどの苦しみはあるけど、うん、それはもう、菩薩のにとっては二三滴の苦しみのようなものだ、うん、なぜならばもう全部取り除いていくことができるから。
知恵がそうなんだ。
そうそうそうそう、だから百戦号にってことでね、百戦号かかってアノクタラ三脈三菩提という仏の悟りを得られるといえども、うん、無始生寿の苦においては二三滴の衰退のごとし、残すその残された苦しみですね、にとってはですね、二三滴の衰退のごとし。滅すべきところの苦は大海の水のごとし、大海の水のようにあるけど、だけど菩薩はその苦しみをコツコツコツコツと時間をかけて取り除くことができるから、だからそれはもう苦しみではない。苦しみは山ほどあるけど苦しみではないっていうことなんです。時間はかかるけど全部取り除いていくことができるから、だから偉大なる第一歩なんですよ。
知ってれば問題も問題じゃなくなるもんね。
そうそうそう、
そういうことか。
だからその所持になる、症状所になるっていうことは、うん、ね、煩悩から言うとわずか 2,3 滴の水が取り除かれたという状態なんだけど、その 2,3 滴が私のルテン輪廻を生み出してたわけです、うん、だからその 2,3 滴の水が苦しみが取り除かれるってことは、もうルテン輪廻しなくて済む、三幕堂に落ちなくて済むっていうことなので、どれだけ山のように煩悩があったとしてももう苦しむことはない。
ちょっとの引っかかりで苦しんでるんだね。
そう、ほんのちょっとのことで苦しんでるんです。
そのこだわりだよね。
そうそうそう、
人から見たら何そんなことにこだわってるのはちょこっとのもんだよね。
そう、ほんのちょこっとのことで苦しんでるわけ私たちは。そのほんのちょこっとの問題を解決することによって私たちは永遠の苦しみを取り除くことができるわけです。だから滅すべきところの苦が大海のごとくあろうとも問題ではないわけです、ね、だから皆さんが苦しんでいるのはね、ほんのちょっとのことなんです。ほんのちょっとのことで苦しんでるんです。ほんのちょっとですよ。ほんとちょっと
ちょっと視点変えたら、
そうそうそうそうそう、もう苦しまなくて済む。
解決できる。
そうなんです、ね、あれもやらなくちゃいけない、これもやらなくちゃいけないと思ってるでしょ。違う違う、ちょっとちょっとね、一本の木を100本にこう割いた、それで、ね、水を大海の水をシュッとすくって何それだけの苦しみをね、
もう
取り除いたら、すご
い、この世の終わりぐらいに悩んでるよ。
苦しみがなくなるわけですね。なんかできそうな気がするでしょ。一本の毛を百本に割いて、ほらほら、これだけだよ、これだけ。
一本の毛で作っただけでも、
そうそう、これだけね、これだけの苦しみが取り除かれたら、うん、もう三幕堂で苦しむことがない。
これお釈迦様の説法。
そうですね、お釈迦様ではなくて、これは龍樹菩薩ですね。
なんか大げさだとそんなこともないか
ね、そう、そういうことね。
いや本当にね、ちょっと視点変えたらね、なんのことないんだよね。そう、こだわってる時ってそれができないんだよね。
そうですね、ほんのちょっとのこと、ほんのちょっとのことで私たちは苦しんでる。だからいわゆる私たちはたくさんの煩悩を抱えているから苦しんでるわけじゃないんですね。その煩悩を抱えているという自分の醜さを認めることができないというほんのちょっとのことで苦しんでるんです。だから醜い自分を綺麗な人間に変われって言ってるわけじゃなく、醜い自分を醜いんだなとほんのちょっとこう変わるだけでもう苦しまなくても済む。
認めれないんだね、やっぱり善人でいたいんだね、
はい、そして最後ですね、第16願はですね、うん、その醜い自分を阿弥陀仏はですね綺麗な自分へと変えてあげますよと言われてるんですね。少女寺に行けば綺麗な人分に変えてあげられる。行かなきゃダメだってことじゃないですよ。行ったらできますよって話ですから。行ったらできますよと、綺麗な自分に変わってね、綺麗な自分へと変えられますよ。そうそう。
でも行きたいと思うよね。
ね。けど
行けない。
そんなこと、そんなことないです。
ガンガンだから
ね, ね。そう。阿弥陀仏に救われたら、正常人だからこういうふうになっていきますよと。
救われたら、
救われたら。じゃあ救われる前はどうしたらいいんでしょうかと。なりますよね。そのことについても阿弥陀仏の本願に説かれています。はい。ね。それはまた、今度。お話をさせていただきます。いよいよ第17願ですね、第16願までは全知識を生み出していくという願なんですね。そして第17願からはその全知識が説法し、そして人を救っていくということが説かれている。おお、まあこれはまたね今度ですね。18、19、20、はい。